エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
早くも連日夏日を記録している昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、いきなりもう夏になっているってことで、なんでしょう。蚊がね、飛んでたりとか、するじゃないですか。もう、蚊取り線香炊きましたけど、
はい、
なんか、そんな時に、なんかあれはなんかドラッグストアに行ったら、うん、なんかこう、殺虫剤とかもつけずに蚊を寄せつけませんみたいな、新しいグッズが売ってたんですよ。鬼ヤンマくんっていうやつなんですけど。
ああ、あれか。はいはい。うん、あれ、蚊にも効くんだ。
いや、嘘だろうと思ってる。基本的には。嘘なんじゃないかとしか思っていないんですけど、私は。
はい、
いや、天敵の、いや、こうね、ちょっとホームページをさっき見たんですけど、うん、ですね、なんだ、ああ、そうだ、効果抜群って書いてあって、なんでだろうなと思ったんですけど、
はい、
鬼山は日本最大最強の肉食トンボ、蚊やアブなど他の昆虫にとっては、その姿があるだけで近寄ってこないほどの天敵です。としか書いてないんですよね。はいはい、実験とかしてないんだっていう。
ああ。でもその、もともと聞いてたのは、うん、山登る人とかのアブよけにすごい効くんだと、
う
ん。
そうなのかね。
っていう体験談はすごいいっぱいあって評判になってて流行ってるんですよね。
っていう話らしいんだけどさ、うん、そんなに目とかいいの？
ああ、どうなんだろうね。
なんか匂いで普通行くんじゃない？あの二酸化炭素の、ほら、呼気のあれでとかさ。
蚊はそうですけどね。
ねえ。だからさ、このフォルムとかをすごいこだわってますっていうのは、うん、どうなんですかね。目あるんだっけ、蚊にはっていう気もしてるしね。
まあ、蚊はちょっと言い過ぎかなっていう気もしなくはないですよ。鬼ヤンマが食べる、捕食する対象としてはちょっと小さすぎるじゃないですか。
だね、だね。
もともとはハエとかアブとかハチとかですよね。で、そいつらは目いいじゃないですか。
あれ、目で判断してるの、やっぱり。
だって、複眼ですごい目いいんでしょ？
まあ、複眼なのは知ってますけど、そうなんだ。大きいトンボが見えるといなくなるんだ。
ああ、そうね。蜂なんかはさ、黒い服着てると、とかさ、目で判断してる感じのこと言われるじゃない？
そうね。でも、本当に、いわゆる形を見てんのかとかわかんないよね。
ああ、まあ、大雑把にね。
うん、いや、だからあれだって、黒いものに行くけどさ、なんか、黒いどんな形とかだと、例えば、熊の形とさ、熊の形じゃない黒いので、差があるのかとかまでは、ね、ちょっと怪しいよなとか思って。
それは実験してみないと分かんないね。
ぜひこれは実験した方がいいんじゃないですかっていう。
ああ、そうね、うん。消費者庁に怒られる前にね。
ちょっと怒られかねないなとは思ったんですけど。SNS で話題が沸騰っていうのが、
はい、
効果っていう意味での話題なのかどうかも怪しいよね。このインパクトとしてさ。
うん、一時期流行ったウイルスを除去しますみたいなやつと比べると健康被害自体はないじゃない？
まあ、まあ。
ね、つけてるだけですから、まあおしゃれかそうじゃないかぐらいのレベルですよね。
まあ、
うん。それ吸っちゃうと肺にダメージがあるみたいなことはないじゃない？
まあね。
うん。だから見逃されてる部分もあるんじゃない？
まあでもあれも逆に言うとさ、全く効果が、まあありませんでしただとするとさ、
はい、
つまりネガティブがなかったとしても、ポジティブもゼロでしたになると突っ込まれるわけでしょ、最近は。
変えちゃってると。まあね、プラマイゼロだったらまあ、いい加減にしとけようで済むんですけどね。
ねえ、だからまあ、なんだろうね。虫よけって書いちゃうと、だから、まあ、虫よけお守りグッズとかにした方がいいかもしれない。
ああ、そうだね。
いや、なんか、いいなと思ったら、この、作ってるところが、基本的にはその、なんか各種印刷を手掛ける会社らしくて、それゆえこう、なんでしょうね、この、ディテールにこだわっているんですけど、それは人間だけだよね、っていう感じのさ、
あ
機能とは関係ないところのこだわりみたいなところが見えていいなと。
それは結局、敵が目で見てるかどうかっていうところに収束するわけですよ。
うん、
あの、黄色いしましま模様がさ、蜂から見ると、危ないっていう風に認識されてるんだとしたら、そこはこだわりがいがあるじゃない。
そこはいいけどね。
うん、ただまあ、羽がちょっと透けてるとかそういうのあんま関係なさそうだなっていう気はするけど、
ね。そうね。まあ、目の大きさも多分関係あるんじゃないか、みたいなところでさ。
はい。
なんか、すべての特徴、まあ、強調しとけばいいか、みたいな雰囲気を感じてるんですけどね、これ見るとね。
だからまあ、それっぽさ。だからさ、ルアーとかの釣り道具もそんな感じじゃん。
まあ、試したわけじゃないもんね。
あれもさ、こんな形にするといいとかさ、こういう羽がひらひらすると釣れるとか、うん、そういう感じじゃないですか。
だからあれも本来はさ、絶対釣れるとか書いちゃいけないわけだからね。
あ、もちろんそれはね。
うん。
これはだから、 寄ってこない、近寄ってきづらいみたいな話にしかないでしょ。
天、そう、そうだよね。うん。いや、言っちゃいけないんだよね。
あ。
要はね、みんなのその、効果抜群とか書いちゃってるんだけど、これが良くない。
ああ。
ね。まあ、新感覚グッズ。あ、これは正しいけど、
あ、
効果抜群って書いちゃうとちょっとまずいなぁなんて思ってたんですけど、ね、これ、ただね、ネガティブな方もありますよ。怖いもんだってこれ続けてたら。の前の人がさ。
ああ、あの人、トンボついてるわっていう。
この大きさだからね、この写真とか見ると頭の大体、まあ、25% ぐらいを占めてますからね。
それはでかいな、随分。
これあんまりリアルにしちゃうと、うん、なんだろう。ほんとビビっちゃう人とかもいるかもしれないし。
ああ、まあ、電車の中とかで逃げられるよね、きっとね。
パニックでいきなり頭叩く人とかいると思う。ねえ。
だまあ、絶妙なラインを探さないとね。微妙にデフォルメしとかないといけないわけですよ。
おそらく猫とかだったらパンチしてくると思うよ。
ああ、そうね。ブラブラしてたらそれはするだろうね。
うん、あのね、基本的にはこれやべえやつだと思うだろうからさ。
うん、
でちょっとね、健康被害出るかもなっていう気がしてます。ああ、
そうね。炭鉱部ができましたみたいな話。
打撃を食らう可能性も十分あるんですよ。まあまあ、ね、ジョークグッズ扱いならいいんですけどね。
うん。だ実際に実害が出るまではこのままですよ、きっとね。
そう。
だから多分そのうち、もしかしたら、もう、顔中蚊に刺された消費者庁の人が、これはダメですっていう、うん、会見を開くかもしれない。
ねえ、あるかもしれないね。
はい。
だってあれ、ね、例えば、いろんな、まあ、なんていうの、それを言い出すといろんな、蚊取り線香だってどこまでとかいろいろあるとは思うんですけどね。
ああ、まあね。うん、まあ、蚊取り線香みたいなものは一応効果は科学的には証明されてるからね。
うん。
虫除けのスプレーとかだって相当厳しく検査はしてるわけでしょ。
うんうんうんうん、
それに比べればオニヤンマクは緩いよ、
うん。うん、確かに。
ねえ、だって、二重盲検とかさ、そういう試験的なことはしてないはずだからね。
あのね、実際に効果あるのということで、口コミをまとめてみましたっていうのが公式サイトに書いてある、ね。口コミベース。
効果を実感っていうやつですよね。
っていうのがちょっと若干気になるところではありますが。
そう
と
ね。微妙にサプリの CM っぽいですよね、言い回しがね。
そうなんだよね、うん。
あなたの元気を後押ししますみたいな。
ね、うん。ちょっとね、会社もなかなか面白くてですね、まず最初にね、クオリティファーストって出てくるのがね、またね。
品質本位。うん。
いいですよね、っていう。
ね、あ、でもなんか、いろいろ実験してますみたいな話はいろんなとこから出てくるよ。
うん、だから。
個人レベルでね。
個人レベルなんだっていうのがありますけど、うん。まあまあ、別にね、悪いわけじゃないと思うんで、これがね、ちゃんと効果があれば出ればいいなとは思って、ね、
はい、
いますけどね。
軒先とかに吊るしとけばいいじゃないですか。
それ効果あったのかどうかは誰もわからんとこ
だよね。ああ、だからまあ、家の中入ってこなきゃいいわけでしょ。
ああ、そうね、そうね。うんうん、うん。
でもよく、ほら、網戸にスプレーするやつとかあるけど、ね、それよりもさ、体には安全じゃない。
まあ、そう。まあ逆にこれを食べようとするカラスとか来たりしないのかな。ねえ、なんか、常にこう、やっぱり、食物連鎖ですからね。だからこれはこれでまた食べようとするやつがいると、被害は出ますよね。
そうだね。まあ、カマキとかも来るかもしれないしね。もう、うん、カエルとかもゲロゲロ来るかもしれない。
やめてくれ、みたいな。蚊が一番安全だったんじゃないのかみたいな。
ああ、まだマシだったよっていう。
そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月15日、FNN プライムオンライン。殺虫剤で火事。
ん？
15 日未明、東京都台東区で火事があり、近隣住民から119番通報がありました。
うん。
警視庁によると、11階建てのマンションの7階の部屋で、住人がゴキブリ駆除をしていたところ出火したということです。
ああ。
住人がビニール袋にゴキブリを入れて、可燃性の殺虫剤をかけて、ベランダに行って袋にライターで火をつけたところ、激しく引火したということです。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で部屋に住む親子3人が煙を吸うなどの怪我をしたということです。
なんで最後とどめようって。いや、もう捉えているし、しかもその密閉空間、密閉されたものの中にスプレーしてるわけでしょ？
はい。
大丈夫じゃないの？
それ信じられないと。うん、最近は耐性のあるやつがいるらしいっていう。
わかるんですが、
うん、
やっぱりゴキブリに対する嫌悪感とか恐怖ゆえだよね、これってね。
そうですね。ちょっとヒステリックになってますね。
もう、火しかないっていう、なんかこう、本能的な。
そうそうそう。
解決策っていう、飛びついてますよね。
もう炎で浄化されないものはないっていう感じ。
なんか、まあよくあります。この前もありましたよね。なんかスプレーで火つけて、要は、ファイヤーさせようとして火事になっちゃったとかね。
そうそうそう。
だから、なんかもうちょっと、これでも、実はですけど、
はい、
熱湯が一番いいと聞きますからね。
あ、そうだね。
うん。
熱攻撃が一番安全だっていう話は聞くよね。うん、
だから、これは火じゃなく、最後は熱湯で行くべきだよね。そうですね。袋の中に、
うん。うん。袋ごと湯煎。
あ、そうそう、それが良かったね。そう。
アイラップだったら安心だからっていう。うん。うん、電子レンジもいられるしっていう。うん。
まあ、正直、まあでもさ、やっぱりそうだね。なんとなくこの悪霊退散感あるよね。火ってことね。
そうそうそう。やっぱ日本人はさ、その仏教のごま行みたいなさ。
そうね。うん、
あとほら、お水取り、
うん、
東大寺のやつみたいにさ、ああいう火があると、やっぱ正常な感じがするじゃない。
若干これは場を清めたい感出てるよね。
出てるよね。うん、もう家ごと燃やすしかないっていうことかもしれないしね。一匹見たら十匹いると思えと。
ああ、そうかそうか、
うん。
そういう意味では正しい対処法だったかもしれないね。
そう、
ね。いぶしたしね。
いぶしたしね。もう出ない当分ね。
うん。だって人間がやられるぐらいの煙ですからね。
5月15日、読売新聞。大学入試でカンニング、
うん、
今年2月に実施された早稲田大学の一般入試で試験問題がメガネ型のスマートグラスで撮影されて試験時間中に SNS で流出していることが分かりました。
お、
警視庁は近く不正に回答を得るために問題を外部に送信したとして受験生18歳を偽計業務妨害容疑で書類送検するということです。
うん、
捜査関係者によると、受験生は試験中にカメラ通信機能があるスマートグラスを使って、化学の試験問題用紙を撮影、画像を無線通信で手元のスマホに転送した上で外部に送信して流出されました。
うん、
総大の入試業務を妨害した疑いが持たれています、
うん、
受験生は X で連絡を取り合っていた複数人に画像を送信して回答を求めていて、回答後不正に気づいた一人が同日総大に情報提供し流出が発覚、画像解析などから受験生の関与が浮上し、同21日別学部の試験に訪れた受験生のメガネフレームに小型カメラがついていることを大学職員が確認し警視庁に通報しました。受験生は合格していないということです。大学入試をめぐっては2022年1月の大学入試共通テストで受験生がスマホで問題を動画撮影し外部に流出させたとして偽計業務妨害容疑で書類送検されていたということです。
おー、これは Google グラスって何？
違うんですよね。
あ、違う。
結構テレビのニュースとかになってましたけど、
うん、
すごい安物のカメラだけついてるみたいな太縁のメガネでしたね。
ああ。で、ちょっとクオリティの面でもあんまりなのね。
あんまりでしたね。近づいてみるとレンズがよく見える。
うん、なんか、私はてっきり、あれですよね、AR でこう出てくるみたいな。
ああ、回答が浮かび上がるみたいな。
そうそう、通信していて、そこに重ねてこう出てくるとかだったらすごいなと思った、ね。
じゃないんですよ。そういうさ、Google とかが開発してるレベルのものじゃなくって、
うん、
結局、写真撮影だけして、無線でスマホに飛ばして、スマホから X にやってるんですよね。
ダメじゃん。だから結局、スマホ撮影してるのと一緒で、一緒だってことだよね。
そうそうそう。スマホで撮影すると日本だとどうしてもカシャってなるからみたいな。
ああ、
うん。そういう、まあスマホが目立つから、その代わりにメガネ型のカメラを使ってるレベルですね。
メガネ型のスマホじゃなきゃダメだよね。
そうだね。
うん、
やるんだったら。
そう、究極というか分かりづらいけど。
そう。そこまでのやつはまだ市販されてないんですよね。
そうか。
うん。かといって、Apple Vision を持ち込むわけにもいかないっていう。
うん、まあ、もはやあれなんだろうね。やっぱりもう、何ですか、携帯持ち込む禁止？
あ、
ね。
そうね。
なっちゃうかな。
まあ、最悪、銭湯とかサウナみたいに入り口で預けるとか、ロッカーに入れるみたいなことになるんじゃない？
もう、でもこれを隠し持つやつもいるだろうからね。
ああ、そうなるともうね、金属探知機ですよね。
空港みたいに、はい、手を上げて、つってグイングイングインつってこう
通して。やるしかないですよね。
いやー、これはね、結構な問題ですよね。
まあでもインドとかに比べればマシですからね。
お、そうなんですか？
インドのカンニングひどいですよ。
お、
うん。校舎よじ登って保護者が答え教えに来るからね。うん。
でもなんかそっちの方がさ、実力行使というか、うん、まあまだなんでしょうか。熱意は感じるっていう。
そうね。まあ古速じゃない感じはするよね。
正面突破していくから、
うん、空間ね。そうそうそう。力で解決しようっていう感じが。うん、だまあ次からはさ、そういうメガネを一から作るやつが出てくるでしょうね。
ああ。
うん。電子工作がみんなやるようになって、
うん。
もう写真撮影したら一発で X に上がるぐらいのことはやってくるやつがいるんじゃない？
もうそれ特化すればいいんだもんね、だって。
そう、カンニンググラスっていうのを。
しかもあれだ、回答サポート付きね。弊社の優秀なスタッフがすぐに回答をお伝えします。サブスク方式。
ああ、サブスクだと受験シーズンの1ヶ月しか払わなくて済むけどね。
ああ、いやだからあれじゃん。すぐ切れちゃうみたいなね。
ああ。
試験の途中で切れるみたいな。ああ、いいところで。
時間単位でっていう。
そう。
サブスクが1日じゃなくて1時間単位なんだっていうね。
そうですよ。
うん。しかも骨伝導マイクで答えが教えてくれるっていう。
ああ、いいね。
うん。そういうレベルに持っていけばいいんじゃないですか。
追加ね、課金すると、うん、一番優秀な、東大のクイズサークルのメンバーも入ってきます。
うん、だいぶ犯人が絞られてくるね。うん。あなた TBS の番組出てませんかっていう、ね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、読売新聞。警察署に迷惑電話、女を逮捕。
うん、
神奈川県相模原南署は15日、女55歳を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。発表によると、女は昨年12月の20日から27日にかけて、県内や東京都内から同署に計約1200回電話をかけ、なんでお前が出るんだ、メリークリスマス、死ねなどと暴言を吐き、業務を妨害した疑いです。調べに対し、覚えていないと供述しているということです。まあ、アクセントはちょっと今工夫しましたけど、メリークリスマス死ねですよね。
まあ、ね、ちゃんとではあれだ、季節ごといろいろ考えてやってくれるわけだ。
そうですね。20日から27日にかけてなんで、うん、まあ、24日と25日には、まあ、メリークリスマス関連ということで。うん、
まあ、いますけどね、警察にあえて電話する人ね。
いっぱいいるんですけど、うん、まあ、この人の発言が、まあ、なかなかピックアップしがいがあるやつだったっ
う。そう。なんでお前がって言われても、それは警察にかけてるからね。ああ、だから。担当の人が出るんですよっていう、ね。
本当は相手してほしいやつが違ったのかもしれないしね。
おー、ピーポくん出ないのか、ピーポくんは。
ああ、
マスコットだろう。
ああ。ピーポくん喋んない設定だからね。
あ、そっか。
うん。
いや、所長が出るべきだろうと。
あ、責任者出てこいと。
まずはね。
直々にメリークリスマスだと。うん。
いやー、まああとはあれかな。一日所長を出せと。あ、アイドルのはずだ今日は。
ああ、そうね。いや、ごめんなさい。今日ちょっと演歌歌手なんでっていう日があると思うんですけど。うん。歳末なんとか運動でね。
ああ。
一日警察所長っていう日もあると思うんですよ、
ね。いやー、こういう人ってのはやっぱり警察を嫌っているのかね。
なんでしょうね。かまってほしいのか、ストレス解消なのか。
まあ、まあ。
あと本当に恨みがあるっていうこともあることはあるでしょうね。
ねえ、あるかもしれないし。
ねえ、交番でおざなりに対応されたとかさ。
ああ。やってそうだもんね。多分。
ああ。些細なことですごい通報してくる人かもしれないしね。
まあ、やっぱこうなるとここだけはやっぱ AI の方がいいよねと思うね。
最初のね、フィルタリングをした方がいいよね。
なんでお前が出てくるんだ。確かにそうだよね。
チャットじゃなくてちゃんと人間を呼べっていうね。
うん。
うん。だからまあそれでも、警察署でしょ？その110番じゃないわけですよ。
あ、そうかそうか。
署に直に電話をかける。だから末尾0110に向かってかけてるわけですよね。
だから事件とかの報告ではなくてだね。相談っていうやつだね。
だったらまあそこは緊急性は薄いから AI を一つかませてもいいと思うんだよね。
ピーポ君をね。ピーポ君ロボ。これいいかもしれない。
事件の方は1を。ね、ピーポ君ボイスで。
そりゃ怒るだろうね。
タレコミいただきました。ロクさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、毎日新聞。給食が足りない。
うん、
大阪府の一律小学校で10日、4年生50人分の給食が届きませんでした。この日の献立は、チャーハンに餃子、中華スープに牛乳です。
うん、
学校全体で少しずつシェアして対応したものの、餃子は1人2個の予定が4年生は1個だけになってしまいました、
うん、
小学校によるとチャーハンや中華スープは学校全体の余りを集めたり教職員の分を減らしたりして4年生の分を確保しました、
うん、
牛乳は教職員や欠席した児童の分で50人分を揃えることができました、
うん、
しかし餃子は予定の半分の1個しか提供できなかったということです。
お
10日午前4年生は社会科の校外学習に出かけていました。一週間前に学校の事務職員が4年生は弁当を持っていくと勘違いしてしまい、給食を作る業者に50人分を注文していなかったということです。
ああ。
給食担当の事務職員と4年生の教員との確認不足が原因だということです。
まあ、これはだからもうその、校外学習の帰りに、王将に寄って帰ってくるイエーイみたいな。
ああ。そう、まあ、小学生からしたら嬉しいよね。
うん、
なんでだって焼きたてが出てくるから。うん。イーガル校庭っていうね。
しょうがないよね。校長のそれはポケットマネーだろうと。
そうですね。校長におごってもらった方がいいですよね。うん、うん。半チャーハンもつけようっていう
形で。うん。豪華に行くっていうね。
そうだね。全く同じメニューが提供できそうだもんね。
できるからね。
値段が同じだったら別に中華丼でも何でもいいじゃんっていう、ね。
まあ、そうだね。うん、
まあでも、給食は一応さ、管理栄養士的な人がメニューを作ってるわけで、基準の栄養を満たしてないといけないはずではあるからね。
まあ、そこはちょっとこう、今日だけは目をつぶっていただいてと。
ああ、まあ、後々帳尻を合わせていただく形でね。うん、その代わり明日はリンゴが1個ありませんみたいな形になるんでしょうね。うん。
いやー、まあ、こう、あり得るよね、これはね。
あるよね。だからまあ、近所に王将がなかったか、日高屋しかなかったみたいな。
ここはやっぱりさ、
はい、
先生がね、作るだよね。
あ、そうだね。
うん。うん、家庭科とかやってんでしょうかな。先生いるでしょ。
うんうん、近所のスーパー、まあ、業務スーパーとかで、ひき肉を大量に仕入れてきては、せっせと包むっていうことにして。うん。
いいんじゃない ?6 年生だったらできるだろうと思ったら全員動員してたね。急遽家庭科っていう。
ああ。そっちの方が楽しいじゃんね。
うん、そう。うん、もう盛り上がったと思うんだけどな。
チャーハンを50人分振るのはちょっと無理だね。
先生、もう手が限界です。なるよね。
なるね。ここが中華街だったらまだしもね。
うん、ああ、この中で中華鍋振れる人いますかっていうのを街で聞かないといけないっていう。
なかなかいないよね。ワンさんとこのお父さんはみたいな話にならないですからね。そうそう。うん。5月16日、TBS ニュース。SNS 型投資詐欺被害額激増。
お
ー。SNS を使った投資詐欺による被害額が今年1月から3月までの間に全国で合わせて1700件、219億3000万円に上ったことが警視庁のまとめで分かりました。
うん、
被害は去年の後半から急増していて、先月には茨城県の女性が森永卓郎さんを語る LINE アカウントに誘導されて、過去最多の被害額となる8億900万円を騙し取られていたことが分かりました。被害の半数はこうした著名人や投資家などを語るバナー広告を通じて投資に誘われたもので、警察庁は関係事業者との連携を強化し、捜査と抑止の要面から総合的な対策を推進していくとしているということです。
すごいね。
ちなみに内訳の中でロマンス詐欺が603件、60億6000万円だったそうですね。
やっぱりそうか。
ね、最大でロマンス詐欺1億2000万円取られた人がいると。
いや、ロマンス詐欺はちょっと、ロマンがあるよね、本当に。
取る方からしたらね。
取る方としては、こんなのでいけんのっていう、う
ん。ゴールドラッシュじゃんっていう。
そうなんだよ。
うん。こんな金脈が家庭にっていう話ですよね。
だって結構さ、はい、なんか売れない SF 作家じゃないけど、売れないなんとか恋愛作家とかで書けるストーリーだもんね。
ああ、シナリオをね。
うん。
そうね。綿密に練っていけばできそうですよね。
いや、ほんとなんか漫画家として芽が出ないやつとか、やっちゃいそうだよね。
こう言ってきたらこう返すみたいなやつもね。うん、あの昔の単行本読みながらさ、選択肢 A は63ページへみたいなやつね。
あった。
ああいう感じですよ。うん。どうあがいても金をむしり取る方向っていう。
いや やー、これね、やっぱり、SNS だと信じちゃうのかね。
この間も池上彰を語るやつみたいなのいましたけどね。あれ関係ないじゃん、お前、投資にっていう。うん、お前テレビで嘘ばっかり言ってるけど、ここでも嘘ついてんのかっていう感じでしたけど。
まあだからこう、なんだろう。なんか、なんで私のところにっていうのは本当みんな、ね、考えないのって、すごいな。なんであなたのところに儲かる話が来るのかしら。
まあ、なんだか名簿が漏れてて、金持ちそうなやつがフィルタリングされて、電話かかってきてるんだとは思うんですけどね。
ねえ。うん、金持ちで、ちょっと弱い人ってことになっちゃうよね。
そう、まあ、弱いかどうかは、まあ、この際関係ないんじゃない？
そうなの？
なんとかして、テレンテクダで持ってくんでしょ、きっと。
ああ、じゃあ結構な、やっぱり、うまいのかもしれないね。
そう、口八丁手八丁ですよ、うん。だってほら、警察官を語ってさ、逮捕状が出てますみたいな詐欺とかあったじゃん。
そうか。
あれもさ、ショックで動揺しちゃうと、引っかかるんですよね、きっと。
なるほどね。
実際にやられてることを冷静に見ると、すごい馬鹿らしいわけじゃないですか。
ああ、だから、分解しちゃうと馬鹿らしいんだけど、
そうそう、
ね、いろんな要素が重なるとパニックになるから。
そうそう。こういう投資詐欺もさ、なんか最初はちょっと儲かるらしいんだよ、本当に。
まあまあ、そうだろうね、そうだ、
ね。で、いつの間にか資産が凍結されて、お金が取り出せないみたいな話になるらしいんですよ。
これ、森永卓郎さんを語る、ロマンス詐欺だったら笑うんですけど、ね。
ああ、
そっちなのっていう。
ああ。経済とかどうでもいいんでっていう。うん、私の関心は最終的に主に下半身なのでっていう。
結構、ね、もういや逆にほら、いろんなパターンを用意してるじゃないですか、詐欺師の方は。
あ、そうですね。
だからたまにこうなんていうの、うん、シナリオの組み合わせ間違っちゃって、そういうことありかもしれないね。
ああ、まあ、なくはないですよね、
うん。
森永方面にときめく人がいないとも限らないし。
まあまあそうか。結果的に、おお、これ間違ってたけど来たよ、みたいになっちゃう。
そうそうそうそう。
奇跡みたいな。
ホリエモン大好きみたいな人もいるかもしれないじゃないですか。
ああ、そこそこそこ。じゃあ、うん、ね、これから。いや、しかも AI を駆使されたりなんかすると。
あ、そうですよ
ね。
ね、音声とか似たやつ使ってくるかもしれないよ。
ああ、そっか。フェイク画像、うん、フェイク動画があるわけだから。
そうです。
それを見抜く、何 ?AI をこっちも、こう実装しておいて、AI 合戦みたいになるわ
け。騙されたふり AI が。タレコミいただきました。ペニーさん、カラゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月17日、読売新聞。大学生、詐欺容疑で逮捕。
うん、
石川県警白衣署は17日、高齢者から現金を騙し取ったとして、東京都の大学生23歳を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。
うん、
大学生は今年3月に横浜市の路上ですれ違った高齢女性の携帯電話の通話から特殊詐欺を疑って110番して、神奈川県警から感謝状を受け取っていたということです。
うん、
発表によると、大学生は仲間と共謀して4月22日に90歳代の男性に息子を名乗って人妻を妊娠させたなどと電話。弁護士を装った大学生が白山市で現金300万円を騙し取った疑いです。24日から25日には金沢市の70歳代女性から現金100万円も騙し取っていました。署は認否を明らかにしていないということです。
ちょっと感謝状の下りがよく分かんなかったんですけどね。
つまり以前通報して感謝状をもらうほど女性を助けた大学生が4月には自分が騙す方に回っていた。
あ、この人一回騙されたってことはってことか。
あ、同じ人じゃないですよ、別に。
同じことやればいけるんだと思っちゃったと。
ああ、そうね。うん。あんな会話でいけるんだっていう。
要は、救ったけど、これ救わなければってことになっちゃったわけでしょ。
ああ、そうかもしんないしね。
もしかしたらね。うん、
もしくは、まあ、前から詐欺をやってたんだけどもと。俺の取り分が減るんだよってことで。うん、この一件潰すと何百万円か俺に回ってくる可能性がある。
ああ、そういうことだったかもしれないね。
おまけに感謝状ももらえる。
いらないよね、感謝状、ね。なんでちょっとさ、自分のやってることを正当化しようとしたんだよって感じがする、ね。
ああ、これもらっとけば次疑われないんじゃないか。
こんなの持ってるんです、私は、と。
ああ。
出せばいいんだ。
そう、免罪符だっていう。
変な話、そのおばあさんとかにも見せればいいんだよね。だって。私はこういうのをね、取り締まってるんですよ、と。
あ、私こういうものですっていう。
そうそうそう、感謝状。まあ、いい人アピールはとりあえずできそうだ。
ああ、いい人なんだけども、人妻を妊娠させている。
まあ、それとこれは別で。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月17日、NHK。ディズニーランドでわいせつ。16日の午後に東京ディズニーランドで修学旅行の引率をしていた小学校の教員が別の女性客に下半身を押し付けたとして不同意わいせつの疑いで逮捕されました。教員は容疑を否認しているということです。 逮捕されたのは、甲府市にある玉諸小学校の教員、容疑者53歳です。教員はその場で女性に取り押さえられた後、ディズニーランドのスタッフから警察に通報され、捜査の結果、17日に逮捕されたということです。
いやー、
先生。
先生ね。まず、玉諸小学校から詰めていきましょうか。うん。まあ、玉石混交の玉に、ごんべんに、ものですね。
ああ、
うん。花尾の尾ですわ。玉諸。まず市民はこれでいいのかって話ですよね。
もうこれでね。
これで。
馬鹿にされちゃうもんね。
まあ長年やってきてるんでしょうがないなってことでもあるのかもしれないけど。
玉田市小学校ですよねって言われ
て、
ね。
ああ、いやいや、諸なんで、諸なんでっていう。
ああ、諸出しの方でした
か。ああ、やぶやびだって感じになっちゃいますけど。うん、
いや、これはすごいね。
まあ偶然とはいえね。諸出ししたわけじゃなくて押し付けてるんですけど。
ああ、うん、なんですかね。他のお客さんにだから、なんですか、やっぱり。
はい。
ちょっと、あれかな？アトラクションが揺れた時にってことを一応言ったりしているのかな？
ああ、そうですね。
うん、
うん。うん。アドベンチャーな感じの乗り物に乗ってる時にみたいな。
ちょっと、揺れちゃったんで、と。
はいはいはいはいはい。
ねえ、あるかもしれない、
ね。まあ、ありがちな話ですよね。うん。それは要するに痴漢じゃないですか。うん。まあ、例えば列並んでる時に、みたいなさ。
ああ。
うわ、押さないでください、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
制度のせいにしちゃうとかね。押すな、お前
すいませんね、っていう。
いや、こいつバカなんだ
よ、ね。すいません。おいおいおいっていうね。最悪ですよね、それね。
最悪。
うん。それ裁判長が最後に、以上、罪を 1.5 倍にするって感じになるんですよね。
そうだね。
うん。子供になすりつけた罪っていうことで、ちょっと割増料金っていう感じのね。
いや、これ中学生としてはショックだよね。
あ、もっとショックですよ。小学生ですから。
あ、いやー、まあ、なんでしょう。先生はちょっと夢の国には合わなかったんだよっていう、多分校長先生のお話があるんでしょ
う。あ、そうね。塀の向こうの夢の国に行きました。
うん、まあ、そうね。帰ってこなくなりましたと、夢の国から。あまりに、もうあまりに気に入っちゃってと。
ああ。
で、最後ね、当然逮捕されて、来なかった、帰ってこなかったわけでしょ、多分ね、最後の。
うん、
だから、
うん、生徒は帰ったと思うんですけど。
だから事情があって、夢の国にね、ちょっと残ってますと。おそらく、なんですか、シンデレラ城で戦ってると思いますと。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、アツシさん、ヒツジさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月18日、朝日新聞。妻を叩く、暴行の夫を逮捕。
うん。
福岡県警野方署は17日、妻62歳の頭をバナナの皮で殴打したとして男59歳を暴行容疑で現行犯逮捕し発表しました。男は妻の頭をバナナの皮で1回叩いたことは間違いありません。口答えしてきて腹が立ったと容疑を認めているということです。署によると17日の午後8時半頃に男は自宅で妻の頭を手にしていたバナナの皮で殴り暴行した疑いがあります。女性が夫がアルコール中毒になっている、罵られて今バナナで頭を叩かれたと通報したということです。
うん、
駆けつけた署員に男はそれが暴力になるのか、夫婦ならそれぐらいの暴力はあると述べました、
うん、
署は物が何であろうと物で人を叩いたら暴行、夫婦であっても暴行は暴行としているということです。
いやー、これはなかなかね、
まあ、リアルタイム通報ですよね。今バナナの皮で叩かれてるナウっていうことで、うん、証拠になったんでしょうね。
まあ、確かにね。それ自体は痛くないけどと。
うん、痛くないけども、まあまあ、何で叩こうが暴行は暴行ですよ。
うん、まあそうだろうね。はい、まあでも、じゃあ、ハリセンもアウトだし。
あ、
ね。
そうですね。で、あれが劇場じゃなかったらアウトですから。
ああ、うん。止めないとダメだ、止めないと。
あ、そうです。真剣白羽取りって感じで。うん、ボケを潰していかないといけないっていう。うん。
バナナの皮は、まあ、さらにね、その後滑って頭を打つ可能性もあるわけだから。
あ、危険もあるからね。
危険だよね、うん、というのは、あり得るよね。
あり得る、あり得る。しかも、バナナの皮は証拠隠滅できないからね。
ああ。
中身は食えるけども
。まあ、うん、そうか、バナナの皮は、そうですね。
食えないんですよ。
うん。うん、
だから、皮で叩かれてるって通報があって、ゴミ箱に皮があったら、ああ、これは凶器だなと。
なるほどね。
供述通りに凶器が発見されましたって。
そうなっちゃうとね、長ネギとかだとまあ、もしかしたら食べれちゃうかも。
そうだね、うん。急いで刻んでっていう話になれば。うん、即味噌汁へっていうね。
ねえ、あるかもしれない。
あったかもしれないんですけど。
まあじゃあ、なんであれね。
なんであれね、うん。
ダメですよ、と。
こんなコメントをしなくちゃいけない警察もかわいそうですけどね。
そうだね。これは、結構ないケースでしょうね。
そうだね。うん、まあ、夫婦喧嘩の相談はしょっちゅうあるんだろうと思うけどさ。
うん。
こんな夜更けにバナナかよっていう。
突っ込んだでしょうね。とりあえず。
5月18日。HBC 北海道放送。スーパーで詐欺、女を逮捕。
うん、
17日、札幌市中央区のスーパーで購入した商品を隠した後に同じ商品を手に取って返品しますと店員に告げるなどしておよそ3700円を騙し取ったとして52歳の女が詐欺の疑いで逮捕されました。警察によると女はスーパーで食料品13点を購入。その後、購入した商品を隠して、再び店を訪れて、同じ商品を手に取って、店員に、持って帰れないから返します、などと告げた上で、先に購入していた商品のレシートを提示。店員から返金された現金およそ3700円を騙し取った疑いが持たれています。
うん。
女の不審な様子に気づいた警備員が、万引き容疑者を確保したと通報。警察は、防犯カメラの映像などから裏付けを進めて、18日の未明に女を逮捕しました。取り調べに対し女は私がやったことだと話していて容疑を認めているということです。
結構頭いいね。
ああ、両方取ろうとしたんだね。
とりあえずこれは食べておいて、食べておいて、食べるものは確保して、
はいはいはい、
全く同じものを選んで返すふりってことだもんね。
そういうことですね。はい。
はあ、なるほど、なるほど。まあ確かにさ、ね、レシートがなきゃ返金できないだろうし。
そう。
いやー、これはなかなかですね。
これはもしかしたら余罪があるなって感じがするね。
あるよね。そっか、これを買いましたってのは、レシートでしか判別できないし、しかもそれが例えば10分前とかのレシートだったら、
はい、
あ、今買ったんだと思っちゃうよね。
そういうことですよね。
2回はないだろうと思うもんな。うん、これ盲点だね。
ねえ、これはちょっとそういう手口を明らかにしてしまったなって感じがするね。
明日からなんか大変なことになっちゃうかもしれない。
ライフハックって感じですもんね。
ね、あら不思議と。
ああ。
こんなことができますってなっちゃう。
なっちゃうもんね。うん。これをちょっとニュースにあんまりこう、手口を詳細に語らない方が良かったのではっていう。
誰が語ったんですかね。警察ですよ、ね。
そうだね。だからまあ、お店の方の注意喚起にはなるかもね。
ああ、まあそうだけどね。
返品を疑え。
でもどうやってても疑うって確かに微妙に難しいか。
そう。だからそのさ、例えば、大規模に作られててシリアルナンバー入ってるぐらいのレベルで判別つくんだったらわかるけどさ、野菜とか難しいじゃない？
もう無理だろうね。
ねえ、トマト1個とかさ、バーコードついてないじゃんみたいな商品があると厳しいよね。
いや、それこそ家から持ってきたってわかんないもんね。
ああ、そう、家からもいできましたっていう。じゃあそっち食えよって話だ、ね。
あ、そうか。いやいや、新鮮なのが欲しいんですよ。シャキシャキのって。
ああ、どっちがシャキシャキだって話ですけど。まあ失敗したかもしれないよね、育てるのね。あんま甘くないなっていう。
そうそう。やっぱり自家製なんでねっていう、
ね。ねえ、だから、下手すると、お弁当のパッケージだけ再利用して、同じの詰めてきても返品するみたいなさ。
うん。お手製で弁当を返品してくるってすごい。
いう可能性もあるからね。
いいね、それ。手間暇かけましたっていう。
なるべく簡単なお弁当を持っていくようになったのね。
そうだね。海苔弁とかね。
ですね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、北海道文化放送。財布を届けた男、逮捕。
うん。
他人が落としたポイントカードを使って買い物をしたなどとして75歳の男が逮捕されました。
うん。
男は3月下旬頃に北海道に住む男性が落としたドラッグストアのポイントカードを横領した疑いが持たれています。
おお。
男性は3月25日頃に札幌市内で財布を落としていて、財布を発見して警察へ届けていたのが逮捕された男でした。
お。
男性はすぐに財布を落としたことに気づき、数日後には警察から手元に戻っていましたが、現金1万数千円とドラッグストアのポイントカードなど数枚がなくなっていたということです。
うん。
男性がポイントカードの履歴を確認したところ、貯めていた約300ポイントが勝手に買い物に使われていたことが発覚。
うん。
警察がドラッグストアの防犯カメラの映像などから裏付けを進め、5月13日に男を逮捕しました。
うん。
調べに対して男は容疑を認めていて、警察は男が財布から現金も抜き取っていた可能性もあるとみて調べを進めているということです。
あ、そうか。まあね。現金の方も取ってんだ。
まあ確実に分かってるのは、このポイントカードを使っているのは明らかだと。
ああ、逆にさ、うん、一番ダメなパターンだよね。
あ、そうね。
現金を抜いた場合には、その、落とした後、誰かが抜いた後を拾ってるかもしれないって言えるけど。
あ、そうですね。
うん、お前使ってんじゃんになるわけだからね、これ。
警察としても確実に捕まえられる方から攻めたんでしょうね。
ああ、いや、その300円で。
ねえ、だって、履歴を確認したところっていう風に書いてある。まあだから多分オンラインで確認できるとか、なんだかそういう規模の大きいポイントカードを発行しているドラッグストアなわけじゃん。
まあね。
となるとまあ確実に防犯カメラもあるよねと。
しかも戻したでしょ、そのカード。
そうだね。
いやーねー。
まあポイントもね、勝手に使おうと思えば使えるわけだね。
まあ買うね、写真とかないしね。
あ、そうですね。マイナンバーカードじゃないしね。
いや、だから、ピッてやって残ってますかさ、300ポイントありますよ。つって使えますってやってるわけだからね。
そうだね。
いやー、現金の方あるでしょ、うん、取ったやつが、と思うけどね。
現金の方が足つかないんだけどね。ポイントあると使っちゃうんだと、どうしてもね。
まあ、本能だね、本
能。もったいないっていう。うん、お前貯めたわけじゃないのに。
しかもさ、で、それ、いや、結局さ、なくなってればさ、はい、親ってかその、みんなカードのさ、番号とか忘れてるじゃないですか。
ああ、そうね、ポイントカードごときね。
ポイントカード。でも、で現物があればさ、そのお店行ってこれで使われちゃったと思うんですけど、って言えばさ、ね、記録とか取れちゃうだろうしさ。
そうなんですよね。
で、ピッてやったら、ああ、どっかで使われてますよ、ってなっちゃうもんね。
わかっちゃうんですよ。今、これは、教訓としては、盗んでもいいけど、ポイントカードは使うなってことですよね。
その通り、その通り。絶対ポイントカードダメってね。
現金に色はついてない。うん、なんか、こう、政治っぽい話になりますよね。
いや、でもほら、昔の、だから詐欺なんて、本当にさ、あれじゃないですか。あ、詐欺じゃない、あの、スリなんて、もう、現金を抜いてすぐ捨てるじゃないですかね。
あ、そうですよね。う
ん、あの財布をね、すぐ、ね、捨ててたよね。
だから植え込みとかにね。
届けちゃダメだよね。うん、
なんで届けたんだろうね。
やっぱりあれじゃん。感謝状が欲しかったんだよ。どうしても。
ああ。これもあれか。でももしかすると、一万何千円か抜いた上でさらに、感謝のお礼が欲しいみたいな。ね。割増ししようっていう感じかもしれないね。
ああ、さらにか。
さらに倍ですよ。
それは良くないね。
だから財布の中にさ、例えば、金とかポイントカード以外の大事そうなものが入ってると、例えばクレジットカードとかさ、うん、それが戻ってきただけでもありがたいみたいな話があるじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
ってことはっていう話ですよね。
なんかもらえるんじゃないかと。
なんか誠意があっていいんじゃないですかみたいな。
なるほど、
ね。いうことで戻したのかもしれないね。
いやー、まさかね。いや、すいませんと、ポイントカード代で使わせてもらいましたけど、それはいいですよねって言えばよかった。
ちょっと困ってたんで。
そうそう。
ちょうど300円足んなかったんでっていう。
これまだっていうか、ねえ、でも他のケースもあってさ、例えばなんかその入ってたさ、DVD のさ、会員券でさ、ものすごいエロビデオとか借りられてたらやだよね。ここぞとばかり。
ああ。そうね。なんとかこの金太郎ってお店はっていう、うん。毎日のように入り浸ってますけど、みたいな話ですよね。
やんなっちゃうね、そう。
なっちゃうんですよ。しかもポイントカード作ってますよね、あなた
っていう。逆に。あ、ポイントカード入れて返すってのはどうですかね。
ああ、増えてる。
作ってあげました、みたいな。
ああ。では続けて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、愛知県、午後3時40分頃、通行中の生徒の後ろで、年配の不審者が、汚い悪魔などと叫んでいた、ということです。
まあ、見えている、戦ってる可能性はあるね。
ああ、まあ、聖職者ですよね。エクソシスト。
あの、人知れず我々のために戦ってるのかもしれない、これね。
ああ、そうだね。いきなり聖水をぶっかけてくるタイプの。
まあ、何、どっちがね、正しいものが見えてるかってのはちょっとわかんないから。
わかんないもんね、うん。俺たちには見えないしっていう。
ねえ、なんか、突然鬼の手とか言ってるかもしれないし。手袋を外したぞみたいな、
ね。ああ。
あるかもしれない。
虚空に向かって手をひらひらさせているけどっていう。
うん、いやまあちょっとね、ちょっと見守った方がいいんじゃないですかね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、兵庫県、午後2時5分頃、路上で、徒歩で通行中の成人女性に対して男が近づいてきて、ヘロヘロにしたろうか、ブログつなげな、蹴るぞ、などと声をかけて、いずれかに立ち去っていったということです。
ブログ？
ブログをつなげないと蹴る。
つなげる？
何ですか、ブログをつなげるって。
ああ、なんかこう、お互いに相互リンクみたいな。
ああ、なんか懐かしいキーワードですね。
ねえ、なんか、昔の SEO 対策みたいになってますけど、大丈夫？
ブログリングですよね。
ああ。
お互いをリンク貼り合うっていう、懐かしい。
いやー、それはだいぶね、今更ですかってなりますけど。
だいぶ SNS に乗り遅れたタイプですよね。
ねえ、うん。でも何でしたっけ？あ、ヘロヘロ。
ヘロヘロにしたろうか。ヘロヘロにしたろうかってよくわかんないですよね。ボコボコとかじゃない。
ヘロヘロってのは結構どちらかというと疲れ果ててるよね。
そうですよね。疲労困憊な感じ。
ああ。
足腰で高くしてやろうかってことを言い換えると？
へなへな。
へなへな。
ヘロヘロ。まあだから、あれなんじゃないの？この不毛なやりとりで疲れさせてやろうかってことなんじゃない
？ああ。
ヘロヘロになるまで。
こっちは3時間でも6時間でも話してやるぞっていう、
ね。意味不明なことを言い続けるぞ。そういうことなのか。
タレコミいただきました。カラゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、佐賀県、午後3時半頃。小学生2人が徒歩で下校中に見知らぬ男から、何年生？お母さんには内緒ね？などと声をかけられて、財布から現金を渡される不審者事案が発生したということです。
ああ、お金を配ってるおじさんだね。
ああ、M沢さんね、
う
ん。
大丈夫なのかな？まあ。
まあ実際これよくいるんですけどね、お金渡してくるやつって。
だから。
なんか、こう、子供にお小遣いあげたいお年寄りとかいるんですよね。
まあだからそれが、それで完結してればいいんだけどね。そうじゃないから。何かを見返りとかさ、後で見返りとかが良くないからさ。
この間あげたじゃんみたいなね。
そうそう。だから、うん、これやるときは、はい、サンタクロースの格好になるとかさ。そうすればなんか、もらい切っていいんだみたいなさ。
そうだね。うん。これは無償のものだなっていう。
そう、それをやっぱり、わかりやすく表現してもらわないと、うん、
こっちももらいにくいよと。
そうそうそう。
せめてタイガーマスクを被れと。
ああ。あげるっていうのがね、そうそうそう。
そうね、
見返り求めてないよっていうのが分かりやすい方がいいね。
うん、そうですよね。
あとはあれだよね。お母さんに内緒じゃなく、お母さんに渡した方が喜ぶと思うよ、お母さん。家計の足しにするっていう方が、まあ子供にとってもいいでしょうしね。
あ、うん、あ。そっちの方がなんか脅されそうで怖いね。うん、いつの間にか事件に巻き込まれそうだもんね。
ああ、いや、その場合は、ネズミ構造スタイルだよね。
玄関に小判がっていう形でね。
そうそうそう、
うん。郵便受けに小判が入ってる形の新しいやつをね。置き配ですよ、置き配。
ああ、そう、置き配してくれたなっていうね。
新世代のネズミ構造はもうね。
そう、もうね、そういう形で、ピンポーン、あ、置いといてくださいって言われたら置いていくっていう。
チャリーン。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、愛知県、午前11時10分頃、男が小学校内の運動場に侵入してきて、教員に対して、自分は中日ドラゴンズの選手で、〇〇〇〇18番です、と言って、さらに、ほにゃららに会いたいんですが、今から教室に行ってはいけないですか？などと、特定の生徒を名指しして会いに来た、と言ってきたということです。
おー、スカウトに来たってことね。
選手が。普通ですね、出る側の人はスカウトに来ないと思うんですけど。
いやー、じゃないとほら、気持ちが揺らがないじゃない？やっぱり本物が来ないと。
ああ、そうね。うん、それは、そうか。だからその、ホームラン打ったら手術を受けるみたいなね。
ああ。
勇気をもらえるタイプのやつですよね。本物が来てスカウトしに来たっていう。
そう。あの、ほら、なんか、怪しいじゃないですか。ああいう球団関係者が来ると。
あ、そうですよね。知らないおっさんだもんね。
やっぱりヒーローが来ないと。
大谷と申しますけどっていう。
ぜひ、私の通訳になってくれませんか？
今いないんで。
何をスカウトしに来てるんですか、あなたは。
ああ。小学校だとまだね、英語はやってるけどもっていうさ。
いやいや、これからだよ、これから。
ああ、そう。バイリンガルになるにはね。
これから。
ちっちゃい頃からやってた人を探せばいいんですけどっていう話ですけど。これから育てるのだいぶかかるんでね。うん、5月16日、沖縄県、午後3時頃。路上で50歳ぐらいの女性が車から降りてきて、下校中の児童に対して、車に乗って乗らないと名ゴーサーするよ、などと声をかけてきたということです。
何ですか、それは。
名ゴーサーですね。
はぁ、あ。
マミムメの名、ガギグゲゴのゴー、サシスセソのサーですね。
な、その地域ではもうその言葉はわかるのかな。
はい。実は方言ですね、これね。
あ、
直訳すると、げんこつ。沖縄ではお仕置きの意味だそうですね。
名号さ。
名号さ。
いや、なんか、もっとすごいのかと思ったけどね、名号さん。
確かに響きからするとね。
いやな、何か悪魔を呼びつけるみたいな。
名号さん、名号さんっていう。
その呪文だけはっていう。
ああ。名前呼んじゃいけないタイプの悪魔が来るやつですよね。
うんだよね。
これだから、沖縄の人からすれば、ああ、なるほど、不審だなっていう。
あ、ほら、早く乗んないと怒るよみたいなこと。
乗らないと殴るぞみたいな感じで、声かけてきたってことでしょ？
なるほど、
ね。ネイティブじゃないと非常に不安ですよね、これね。
なんか、逆に不安になるね。
そうだね。
なんか、名号サーされたら、こっちは、サーゲーサーかなんかで返さなきゃいけない。魔法陣を書いて対決かみたいになっちゃう。
ああ。そう、帳消しにする呪文をね。
どちらの妖力が強いか。すごいのが始まるのかってなっちゃうから。
5月15日、茨城県、午後5時頃。店舗の中で、中学生に対して、俺は中学生になりたい。俺は中学生だと声をかける不審者が出没したということです。
なったね。
一瞬でね。なりたいなった、
まあ、言い切ってるし、なったんだろうと。
そうですね。一瞬で自己催眠が完結したんでしょうね。
だいぶすごいね。
なるぞ、なるぞっていう感じで。
まあ、なってもいいんじゃないかと思いますけどね。
まあ別にね、中学入ることはできないことはないですよね。
もう一回中学からやり直した方がいいケースはいっぱいあるからね。大体ね。
そう。ABC からやり直せっていう感じのね。
まあ、あとはね、この後、何ですかね、学、ね、制服とかをね、着出したりなんかするとちょっと困るけど、今の時点では別にいいんじゃないかな。
そうだね。普段着が白いポロシャツ、黒いスラックスってことになれば、まあちょっと怪しいですよね。
まあ、あとはそうね、突入だよね。学校に突入されるとちょっとさすがにってなっちゃうから、ね。
話せ、俺は中学生だ。そうそう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりゴキブリをね、最後、火で退治しようとして火事になった人がいましたけど。
いましたね。
いや、結構これね、あれですよね、最近、その、ゴキブリの退治ができなくって、なんかこう、ネットで依頼しちゃって駆除を。なんか高額請求されてるとかってのを、なんか見たんですよ、ニュースかなんかで。
悪徳な業者がいるみたいな
話。そうそうそう。はい、10万円です、みたいな。
おー、すごいね。
でも、まあ逆に言うと、なんかその、気の弱い人とか断れなかったりとかさ。
はいはい。
で、あとは要はなんていうの？脅されて、怖がらせられたりするわけですよ。これ、このままほっといたら、みたいなさ。
ああ、なるほどね。
とか言い出したりとかされると、なんか払っちゃう人が、人って言っても結構な若者が多いって言うんですよ。
へ
え。それはなんかどちらかって言うと、なんていうの？昔と違ってそんなにこう、いなくなったから。
虫が。
だからなんかそういうの触れずにこう育っちゃって一人暮らしして、みたいなことを書いてありましたけど。
なるほどね。
もうこれ、でもこのケースとかね、家族であってもこうだから。
はいはい。
なんかこう、正しい駆除の仕方をさ、学校でやった方がいいよね、これね。
あ、家庭科とかで。
家庭科で。だって、火事になっちゃうぐらいだから。
そうだね。
ダメですよ。
燃えるより先にちゃんと教育しといた方がいいよね。
なんとなく、やった方がいいレベルになってきてるような気がすると。
まあ、そうね。都会育ちだとちょっとね。
いや、だから家庭科でさ、裁縫するよりむしろこっちの方がさ、大切かもしれないよ。
まあ、まあね、そうかもしれないね。
そのお金取られちゃったりもするんだったらさ、ね。あとはもう、あれだね、その、駆除もさ、なんかそれインチキ業者じゃなくってさ、
はいはい。
まあ、インチキ業者の方がもしかしたらそのなんて、大掛かりな感じで来るかもしれないよね。
ああ、そうですよね。なんか、装備をすごい万端にしてきてみたいな。
ゴーストバスターズ的なさ。これはもう、あれだと。ゴースト級のゴキブリだと。
ああ、うん、悪霊がついてるレベルだと。
そうそうそう。うん、死なないっていうか、すでに死んでるんだけどね、みたいな。呪霊も含むみたいなことになっちゃうわ。
ああ、このままだと巨大化しますよって。
あ、そうそうそうそう。いや、でもほらね、いくらでもそんな騒ぎはあるわけですから、やっぱりそういう知識をちゃんと学校でこれ身につけないといけないなっていうのをさっき聞いて思いましたけどね。
そうですよね。なんかこう、例えばさ、水道修理、何千円みたいなさ、磁石付きのステッカー配ってたりするじゃない？
あるあるある。
実はあれぼったくりなんですよね。
あ、そうでしょ。なんかいろんなのが追加されちゃうんでしょ、なんか。
みたいな話に近い感じがするよね。
そう。
虫が出て 来たらみたいなさ。あ、そう。Who do you wanna call? っていう。
そうそうそう。ゴキブリバスターズ。なんかネットで見た CM だな、みたいな。
ああ、どっかで聞き覚えがあるぞっていうね。
だからちょっと、これはね、うん、だから消費者庁とかがさ、
ああ、
なんかこう、注意喚起って意味でも、やるし、やっぱもう学校からやった方がいいよ。
こういう時はスリッパでいいんですと。
そう、
うん。
プログラミングやってる場合じゃないよと。まずはゴキブリ退治できないと。
ああ。
スタートがね、スタートライン立てないでしょと。
そうだね。一足十の方が大事だからね。
そうそうそう。
うん。虫だらけの部屋でプログラミングしててもよくないでしょと。
結局ね、AI がやってくれるようになるかもしれないけど、ゴキブリは取ってくんねえからと。
ああ、そうですよ、ね。
まずはそこだ。
じゃあチャット GPT に退治の仕方を聞くんでっていう。うん、ちゃんとね、叩けば死にますって答えてくれるかどうかですよね。
でも、やるところは自分だからさ。
最終的に、その勇気ですよね。
で、そこを、やっぱりちょっとこう、まあ、訓練してあげるというかさ。
そう、だからその、昔はさ、おばあちゃん、おじいちゃんが退治してるのを見て、お母さん、お父さんも退治してくれてた。
ああ、そうね。
でも、虫がいないところだってもう3世代目ですと。
うん。
となると、虫殺せないっていう家族がいるわけですよね。
そうなんだよね。
その子供が独り立ちした時にはもう絶対殺せないから。
そうだね。
うん。
じゃあ、やっぱりあれだ。家庭教師。
あ。うん、そうね。こんな時はどうしますかっていうのを教えてくれる先生が。
ベアグリルズみたいなのが来るんだよ。
ああ、ところでこの袋の中にはゴキブリが入っているんだがっていう。これ今から話すので捕まえてみてほしいっていう。
君にはこのサバイバルナイフ一丁だ。
慣れればこうしてドンっていう、ね。一月で殺せるんだよみたいな話をされても困るんですよね。そういう、それ貴重なタンパク源じゃないの俺にはっていう。
まあちょっとじゃあそこまでいかないにしろちょっとね、うん、教えてくれる人は必要かもしれない。
そうだ、ベアグリルズ来ちゃうと火つけちゃう可能性があるからね。
逆に、
ね、逆にね、いぶしちゃえば虫は来ないんだと。そんな回があった気がするもんね。
あの煙いっぱい出すためにはこのちょっと、うん、あの湿った草がいいぞみたいなことやってたからね。
そう、枯れてない生の草がいいんだっていう、うん、いや、それ言い出しかねないじゃないですか。
やられちゃうと今回の事件と同じことになる
からね。ちょうどいいところにこんなところに観葉植物があるっていう。
燃やされてる。
あとはちょっと床から離れた高いベッドで寝ることだねっていう話になりかねないので。
まずは家具を作るんだっていう、
ね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。